人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、リズラジ新宿株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、配信開始が9月23日っていうことは秋分の日、祝日ですね。
はい、は
い
はい、
池田さんは祝日はお休みにしてるんですか？
ホームページ上ではお休みってしてますけど、僕は大体動いてます。
あら、まあ大変ですね。
はい、今日も多分お客さんのところにいると思います。
あ、そうなんですね。
はい、
秋分の日だから何かこうお彼岸でおはぎ食べるとか何かやるとかっていうことはあったりするんですか？
おはぎ食べるぐらいですね。お墓参りはもう今月1で大体月初に行ってるので、だからまあ別にその秋分の日だからどうのこうのっていうこともなく、
うん、
秋分の日らしいこととすればおはぎを食べるっていうそのくらい。
おはぎいいですよね。ちなみに、はい、粒あん派、こしあん派、どちらですか？
私はこしあん派です。
あ、逆ですね。私は粒あん派です。喧嘩しませんね。
もう中で食べてるっていうこと
で。そのね、秋分の日からのスタートのこの回はどういうお話になりますか？
はい、ずっとリスク管理の話をしておりますけれども、今度は自分自身に目を向けてみましょうというのが今回のテーマです。
はい、
で、具体的に言うと、自分自身の将来っていうこともちょっと考えましょうよっていうのが今回のテーマになります。
うん、
で、まあ、経営者、まあ、これうちの師匠からも言われたことなんですけれども、まあ、経営者って定年ないですよね。
そうですね。
自分自身で作ることもできますし、
うん、
あとはまあ、早めに辞めたければもちろん辞めてもいいわけですし、うん、っていうところになってくるんですけれども、でも、会社、まあ、大きい企業と違って退職金って、なかなか中小とかだとないですよね。
うん、
ですから、そういった自分自身が仕事一線から退いた後、じゃあどういう制度で、まあサポート保証をしていかないといけないのかっていうところを今回考えていきましょうというところで、話を進めていきたいと思います。
はい、お願いします。
で、まず仕事をしてる時の保証っていうところで言うと、
うん、
まあまずは社会保険ですよね。
はい。
特に法人になっていれば必ず社会保険入らないといけないっていうのが必須になってます。
うん、
で、ちょうど私、今月9月が誕生日なので、年金定期便っていうのがこの前来たんですよ。うん、
はい。
で、年金定期便見ると、あれ、皆さん、はがき捨てないでくださいね。時々私、お客さんとの相談の時に必ず年金定期便の話、テーマに出すんですけれども、
うん、
まあ、自分のことなんで、あえて言いますけれどもね、これまで年金加入期間ってどのくらいあるのっていうはがきがこんな感じで来るんですよ。
はい、今。
で、
うん、見せていただいて、はい。
そう、ベニコさんには、はがきで見せられる環境にあるんですけど、うん、私はまあ、会社勤めのところと、国民年金の時と合わせて357ヶ月あるので、
うん、
もう年金もらうことができるんですね、65歳から。うん、
はい。
それで65歳からじゃあどのくらいもらえるのかっていうと、まあ今のところだとまあ約100万ぐらいじゃないかっていうところなんですけれども、
うんうんうん、
経営者の方の場合だと、やっぱりその、もらえる年金っていうのがどうしても少なくなってしまうから、じゃあ働かざるを得ないかっていうところになってくるので、
うん、はい。
そういったこと、まあ、ずっと体が健康で働ければいいですけれども、そういったことができなかった時に備えて、じゃあまずは厚生年金。まあ会社にしたらもう当然ながら、厚生年金と健康保険は入らないといけないマストですからね。ですから、それでまあ、給与に応じて、その厚生年金のもらえる額っていうのは将来的に変わってきますけれども、まあ、年金定期便毎年、まあ、誕生日の時期になると、はがき送られてきますので、大体まあ、どのくらいもらえるのかなっていうことをちゃんと紐解いて、見て、
うん、
ああ、このくらいもらえるんだなっていうことをも思いながら、じゃあ、いつまで仕事するっていうことも、
うん、
考えていただけるといいかなと思います。まあ僕は制限設けないで働ける限りずっと働くって覚悟でやってますけれども、
うん、
なぜかというと、まあうちの師匠もそうですし、今、関わってる顧問の税理士の先生も、まあ70近かったり、師匠はもう70、 75か、後期高齢者になったので、一線で働いてるから、あ、やっぱり働ける限りは仕事、生活のためじゃなくて面白いから働くっていうところで、やっぱりやってみたいな、なんていうふうに思ったりするので、まあでもやっぱり自分の体も当然無理できないから、万が一のことも並行して備えていきましょうねっていうところになるんですけれども、で、自分が辞めた後っていうところで言うと、まあ、二つ私はあるかなと思ってます。一つが、小規模企業共済と呼ばれると。これは国がやってるものですけれども、そのままキーワード、小規模企業共済っていうふうにやると、まあ、小規模企業共済のサイト出てきますので、独立行政法人のサイトが出てきます。で、これは、簡単に言うと、まあ、経営者の退職金の代わりになるものと思ってください。で、毎月1000円から7万円の範囲で積み立てができます。で、65歳まで積み立てたら、その分が、まあ、ちょっとプラスアルファになって、一括でもらうか、年金でもらうかっていうことができるって感じです。で、まず私、経営者の方、独立した方に対しては、まず小規模企業共済入ろうねっていう話をいつもしてます。なぜかというと、掛け金が全額所得控除、要は税金のその計算が得になる制度になっているから。
そうなんですね。
そうなんです。小規模企業共済の、所得控除になっておりますので、だからまあ最初に入ってきましょうよって言って、ある程度お金余裕ある方だったら、まあ7万円かける12ヶ月分で84万、入ってっていうことをやってる方もいらっしゃいます。というのがあるのと、あともう一つはイデコですね。まあ、個人型確定拠出年金っていうふうになって、まあこれデメリットから言うと、まあ65歳のとこまでは下ろすことはできませんけれども、長期にわたってまあ老後の資金づくりにまあ対応できているっていうことと、掛け金は全額所得控除、要はかけた金額の分だけ税金の計算をお得にしますよっていうふうになっておりますので、まあもうお金、老後まで使うことがないお金ってことであれば、イデコに入れるってことも当然ありかなと思います。この辺がその自分で自分の将来の生活を守るという点で、そのイデコと小規模企業共済、特に順番つけてって言われたら僕は小規模企業共済まず一番で。で、僕はやりますし、お客さんにも結構それは勧めてる感じですね。
そうなんですね。
はい。で、あともう一つは、ちょっとこれは仕事中の、まあ保証で、前々回にもちょっと話をしましたけれども、経営セーフティー共済、まあ倒産防止共済とも言いますけれども、そういったものがあります。1回目の時に、1回目って9月9日の話の中で、取引先のリスクっていう話をしましたよね。で、取引先から売掛金が回収できなかったというふうになった時に、じゃあどうするんですかとなったら、この経営セーフティー共済入ってれば、そこから、まあ、お金を借りて、まあ、資金繰りを、整えることができるっていうのが、経営セーフティー共済というところになります。なので、特に、そう、個人相手じゃなくて、法人とか事業主さん相手の仕事をしている方、例えば建設業の方もそうでしょうし、製造業の方もそうでしょうし、対法人とか事業主さん相手にしていて、取引先がばらけないで割と集中する方だったら私は結構おすすめしてます。入ろうねって言って。なぜかというと、一社それこそ売上全体100とした時に A 社が全体の8割の売上を占めてますってなって、その8割占めてる売上の先が突然倒産しちゃったらどうなりますかって話です。
共倒れになっちゃいますね。
そうなんですよ。そういったことの防ぐためにも、経営セーフティー共済というのもぜひ選択肢に入れておいてほしいなというふうに思って
そういうのがあるんですね。
ます。というのがあるんです。なので、そういった取引先の倒産があった時に備える制度というのは、これも国がやってる制度ですので、興味のある方は倒産防止共済とか、小規模企業共済ってキーワードを入れていただくとトップページに出てきますので、発給の仕方とかもオンラインで今請求できたり、申し込み請求できたりオンラインでいろいろやり取りできたりしますので、まずは、そうですね、ちょっと今回、 これ聞いて、あ、そういうのあるんだなと思った方は、ぜひ、そこのホームページ、それぞれ、倒産防止共済とか、小規模企業共済のホームページを覗いてみていただくことを私はお勧めします。
どちらもあれですよね。早ければ早くスタートした方がいいことですもん
そう
ね。
ですね。早くスタートすれば、それだけ保証も、ある程度の厚さっていうところになってきますので、そこはぜひ、選択肢に加えておくとともに、まあ、将来の保障っていう意味では、私は優先順位は上っていうふうに思っていただいていいと思います。
ですね。そっか。なんとなく目先しかついつい見ない感じでいます
そう
け
なん
ども、大事ですよね。
です。万が一とか自分の将来っていうことを見据えたときに、10年後が今と同じとは限らないですからね。
そうです
まして
ね。
1年後が今と同じとも限らないわけですから、そういったことが、まあ、いろんなことありますよね、今特にね。ですから、そういったいろんなことに備える意味でも、ちゃんとそういった保証っていうことは、惜しまないようにしていただきたいなと思っています。
いろいろとためになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回もよろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いいたします。